きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は世界を健康にしたいと題しまして、東京大学大学院医学部教授の陣馬正峰先生に、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。陣馬先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はお忙しいところ大変ありがとうございます。いつものように私もいろんな意味でですね、こう健康について今日も一生懸命考えてまいりました。今日は公衆衛生の先生に伺うということで、公衆衛生といったらそのコロナのことでも随分まあ話題になりましたしね、でもあんまり難しいお話だとですね、私にしてもよくわかりませんし、今日はどんな角度でお話を伺うかと思ってたんですが、陣馬先生はその世界をこう舞台にいろいろねご活躍されていて、実は先生のねご著書をいくつかね読ませていただいたんですよ。一番ね私ね感銘したのね、世界のトイレの話だったんです。いろんな方がね著者が集まれて、世界にいろんなトイレがあると、いやーなんかまあ改めて確かに行けばいろんなトイレあるんですけども、公衆衛生っていうか、まあその人たちの文化生活で見ると面白いなと思ってね、ずっと考えておりまして、まあ日本の国内ってのはもう今ですね、いわゆる不衛生なところって言われるとかあまりなくなってきましたですね。でもしかしまあコロナみたいなのも出てきますし、感染症もね、まあ、世界はまだまだありますし、今日はそういう意味で世界を健康にしたいということでね、我々にとってもこう馴染みのあるようなお話から話していただきますとすごくありがたいんで、どうぞ先生よろしくお願いします。はい、
それではトイレの話からしましょうか。
はい、はい、
私は今世界でいろいろ仕事をしているっていうことを言われましたけど、はい、私はパレスチナで2年、ネパールで5年、それからアメリカで2年半、はい、仕事をしてきました。でパレスチナではそれほどでもなかったんですけど、ネパールで一番困ったのはトイレです。はい、でジャイカの仕事で、はい、ネパールの田舎に、毎月のように行くんですけど、はい、トイレがない。
ないっていうのはどうしてですか、皆さん仕事で。
あるといえばあるんですね、自然のトイレが。
自然のトイレがね。
で、まあ、川の近くに行ったり、森の中に行ったり、みんなしてるんですけども、いわゆる日本式のトイレはない。
ない。はい。
でどうするかというと、私も森の中に行ったり、するわけですよ。
はい。
そうすると子供たちが珍しい人間がやってきたっていうんで、後からついていくんですね。それでまあしっしっと追い払うんだけども、それでまあ安心して、これでちゃんとトイレ行けると、でまあ森の中に入っていく、そうすると子供たちが丘の上に登ってですね、観察してるわけですよ、私がするところを。
なんか違うんですか、その地元の方とやり方が。
まあやり方は一緒ですよね。ホースから出すだけですけども。やっぱこう見られると緊張しちゃうわけですね。
そうですね。
あとまあ大の時はもっと困っちゃうわけですよ。まあ、それで、なんとかトイレを作りたいと。ただ個人のトイレはなかなか管理が難しいんで、まあ、学校にトイレを作ろうと、
はい、
で学校でトイレを作る仕事を5年間やってた。
はい、
それをいくつか記事にしたところ、はいはい、日本トイレ研究所の方の目に留まって、
日本トイレ研究所、
そういうのがあるんですよ。はい、それで私が日本に帰ってきた時に、はい、日本トイレ研究所の顧問になってくれと言われて、今まだ顧問を務めさせていただきます。
そうでございますか。
で自分の履歴書にこういうの書いていいのかな、どうかなと迷いつつも、まあ大事なことだから、まあやろうかと。でこのトイレっていうのは公衆衛生にとってとっても重要な、
はい、
仕事、
はい、
でトイレがないと、下痢の発生の原因になったりする、
はい、
でこの公衆衛生って言葉なんですけど、はい、日本語では公衆がつく言葉、
はい、
便所、
はい、
から昔電話ありましたよね、さっきなんですけど、
ね、
あとお風呂、公衆浴場、まあ、そういうふうに衛生を保つための公衆っていう言葉が使われてたんですけど、
はい、
この公衆衛生っていう言葉は結構難しいし、はい、理解しにくい、
はい、
でそれを戦後、はい、少年少女向けに分かりやすく説明した本が、はい、丸山宏っていう先生によって書かれてます、
はい、あそうですか、
ただこれあの民主化運動が日本で始まってる時に、はい、危険視されて、禁止処分になります。
あでも公衆衛生の本が禁止処分に、
はい、
どういうわけでございますかね。
みんなでみんなの健康を作ろうというそういうニュアンスが強かったのが、はい、どうもお上の目に触れたみたい。
そうなんですか、
はい、
面白いですね、
でその先生のね、書いたあのみんなの健康、公衆衛生の、はい、ことをちょっと読みたいと思います、はい、ちなみにですね、公衆衛生ってあの英語のパブリックヘルスを日本語にしたもの、
はいはい、
でこれあの今言った丸山先生だけじゃなくて、はい、香港で、保健大臣、日本の厚労省の大臣をやってた人も同じようなことを言ってまして、はい、パブリックヘルスって分かりにくいねと、うん、でもヘルスオブザパブリックって言ったらちょっと分かりやすくなる。
そっちの方がよっぽど分かりやすい、確かにそうだ、
でみんなの健康、
うん、確かにその通りですね、
はい、
パブリックのヘルスってはそれはすぐ分かりますね、
はい、
はい、
でそれが、はい、あの普通の医学とどう違うかっていうのをこの丸山先生が説明してる、
はい、
それちょっと読ませていただきます、
はい、どうぞ。
医者が一生涯かかってその知識技術で救える病人の数は知れたものです。で皆さんと問いかけですね、
はい、
で国民の一人一人がたとえ衛生の知識を持っていてもそれを活用できない社会環境に閉じ込められていたのではどうすることもできません。でここに公衆衛生と個人の衛生との限界がはっきり見えてくる。でどんなところでも一人で実行できる衛生健康づくりには限界があります。だから自分だけ頑張ってもあのそこには限界がある。でみんなが自分の命のようにお互いの命を大切にするためにはどうしても公衆衛生が必要で、一人一人の力でどうにもならなかった健康の問題を社会の力で解決していこうというのが公衆衛生。
わかりやすいですね、
こういうことを言われてるわけです。
お手洗いのことからね、下水道の整備から全部そうですよね、個人ではどうしようもない不衛生なものを、やっぱりみんなの力でね改善していけば皆さん結構なりますわね、
はい
はい、
でそれかおそらくですね、はい、コロナのせいで、はい、公衆衛生っていう言葉が時々出てきて、はい、割とあの今まで知らなかった人も、うん、それがどういうものかっていうのが、はい、ちょっと分かるようになってきたんじゃないかなと、はい、まあ、思ってますね、
はい、
でこの公衆っていうのはパブリックなんですが、うん、このパブリックっていうのがどういうふうに理解されてきたかというと、まあ、一般的にはお上、公、天皇家、うんうん、で、そういうところが我々一般市民の健康の対策を取ってくれる。これがまあ公衆衛生の強みではあるんですけども、はい、そのうちですね、このパブリック公衆というものの考え方が変わってきて、うん、お上と個人家庭の間にある中間にいる人たち、うん、まあ、ビジネスマンとか、
はい、
地域とか、
はい、
そういうところも重要な役割を果たすんじゃないかということが言われて、
は
い、
なるほど。
でそっちの方が今大事になってきたんじゃないかと思います。
なるほどね。そういえばあの歴史の話だと昔天皇家の方がね、大病患者の方をね、救うなんか施設を作りになったとかね、
ありましたね。
ありますね、
はいはい、
確かに言われてみれば昔は統治する人が、はい、まあ、上からやるもんでしたね、
で国が弱くなってくれば、
はい、
あるいは国のサービスが行き届かなくなってくれば、はい、より個人の力、はい、地域の力が強くなる必要がある、はいはい、
そうですね、
だからまあそういう形でこの公衆衛生の、はい、やり方っていうのかな、うん、まあ、それが今変わってきてると思います、ね、
なるほどね、
はい、
でも先生その今日本においてはね、公衆衛生は向上してるんでしょうか、はい、横ばいなんでしょうか、低下してるんでしょうか、ざっくり言って 先生どんなご印象を持たれます？
いつと比べるかにもよりますね、
はいはい
例えば戦後に比べればはるかに良くなって
、
特に1961年に国民皆保険制度ができてからは、はい安いお金で、うん医療サービスを受けられるようになった、はい、そういう面では、うん、改善してる、
はい、
あとまあ指標として平均寿命っていうのがありますね、
はい
84歳くらい、うん、これも世界のトップクラス、
はい、
ですから数十年前に比べればはるかに進んでいるし、はい、日本はトップレベルの公衆衛生を維持しているということは言えると思います。
そうですね、
はい、
よく日本は平均寿命が長い、それからですね、はい、健康寿命もですね、
はい、
長くなったんですけども、
これ
なんでこんな日本は長寿なんですか？やっぱりペアバリックヘルス公衆衛生がいいってことなんですかね？
私3日前にタイから戻ってきたんですけども、
はい、
その時よく読んでるブログがありまして、はい、そこで日本人はなぜこんなに痩せてるのかというのがアメリカ人に、日本人は痩せてる、まあアメリカ人に比べてっていうことかもしれませんけどもあの中にはふくよかな方もおられると思いますけれども、うんまあ、アメリカ人から見れば、うん、相当痩せてるわけですよ。その理由は何なんだろうっていうことを、まあ、とうとうとそのブログで書いてるんですけど、第一に挙げられてるのが腹八分。日本には腹八分というフィロソフィーがあると、まあ、それをみんなよく守ってんだと。
でもアメリカ人ってみんなそんな食べないと思いますかね？
ただですね、
腹八分食べるってそんな人いないと思うんです、自分の経験で。
ただ例えばケーキにしても飲み物にしても一つの、ピースが非常に大きいんですよね。
間違いないですね。
あとそうですね、そういう食べ方の、あと運動について日本人よく歩くってことを書いてました。
そうですか。
私あんまりそれ、そうかなと思ったんですけど、なんかデータによると、平均日本人は1日1万8000歩ぐらい歩くとか、書いてあって、もう私も1万ぐらいなんですけどね。でも歩く人は相当歩くんでしょうね。それに比べてアメリカ人はジムに行くんだけど、ジムに週に3回行くより歩いた方がよほど健康にっていうことを書いてました。
そうですね。はい、で先生そのフィールドで世界行ってもらえてね、例えばパレスチナとかですね、ネパールとか、まあ、衛生状態が昔からあまり、ね、改善見られなかったところも最近は良くなってるということで理解してよろしいんですか？
最近良くなっていますね。
ですよね、
はい、
ですから、まあ、19世紀的なこう貧困みたいな悲惨な生活ってあまりも世界中なくなったと考えてよろしいですかね？
はい、そうとも言い切れないですね。国内で、
はい、
金持ちの地域と貧しい地域っていうのがあって、はいはい、その以前は貧しい国と豊かな国の格差っていうのが大事だったんですけど、はい、今国内格差の問題が大きく、大きく焦点が当てられていて、その問題はまだまだ解決してないなと思います。はい、
実際にこの、まあ、貧困世帯だと寿命も短いっていうことは統計的にもあるんでございますか？
あります。
ありますか。
ただ平均寿命というのは、はい、平均余命とは違うんですよね。
あ、はい、そうですね。あ、そうね、
は
い、そうですね。あと何歳生きるかっていうのは、そもそも生まれたからの、
はい、
年齢、
ですから平均寿命が少ない国、例えば最近のデータだと中央アフリカ共和国53歳ぐらいなんですね、
はい、
日本が84、アフリカのある国は53とか54、
はい、
それは子供がたくさん死ぬからです。
そうですね。
はい、でその時代を子供を乗り越えて成人になっていくと、結構長く生きる人は長く生きる。
その例えば20歳ぐらいになったらね、はい、20歳ぐらいでの平均余命かに見るとですね、
はい、
それは世界はあまり変わらないものですね。やっぱり差はありますか？
あ、差はあると思いますね。最近問題になっているロシアなんかは割と、大人になってから死ぬ、でその原因がタバコとかお酒とか言われているので、成人の、生活習慣によって、 平均余命が違うということは言えます。
なるほどね、はい、今ですからその公衆衛生といった場合ですね、
はい、
その格差の問題をこう確保しようと思いますですね、
は
い、勢い政治問題でございますよね。
そうです ね、
は
い、
そうするとその要するに貧しい世代にどれだけお金を使うかという話になりますから、はい、それは結構専門家としてもやりにくい部分もあるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
そうですね、公衆衛生では健康の社会的決定要因という言葉が最近流行ってます、
はい、社会的決定要因、
つまり病気の原因はウイルスとか細菌とか、食べ過ぎとか、そういうものだけではない、教育レベルが低いとか、給料が、十分でないとか、あと子供にの頃に辛い体験をしたとか、そういう社会的な、条件が将来の健康、病気のかかりやすさに影響してくる。
なるほど。
でその中で政治というのも大きな、原因になってるということが言われてます。
なるほど、政治がですから健康を左右する大きな要因ですね、
はい、
先生今の日本はそういう意味で言いますとその公衆衛生でこの社会的要因についてはどうですかね。やっぱなんか最近やっぱ職場でね、
はい、
結構病気になる方が多いんですよね、
ま
あ、精神的な鬱から始まって、
はい、
あと今生活習慣病って言われるものですよね、
はい、
ですから、まあ、あの精密検査やってみるとなんかすごく異常値出るとかね、はい、普通に出てくるんですけども、
はい、
ああいうの見てますとねどうも私はですね平成のなってこういわゆるデフレになってね不景気になってから、やっぱこう職場にすごいストレスがかかっていて、
はい、
な意味で、
はい、
だから精神と肉体の健康が害されているところがすごく多いような気がするんですが、うん、先生どう思われますかね、
具体的にデータを示すことはできないんですけど、はい、私もよくそういう話は聞きます、で昨日慶応の医学部でたまたま講義してきたんですけども、はい、そこで、担当されてた先生が産業医で、
はい、
でその産業医の先生から、まあ、今、はい、後浦さんが言われたような話を聞くことができました。
あ、そうですか。
で職場 の、 あの事務と専門家の人間関係が良くないと か、
あ、 そ
う
か、
あとあの上司と下の者の人間関係が良くないとか、
うん、
まあ、そういうストレスが、大きな問題になっている。
はい、
ただ面白かったのはですね、はい、コロナのおかげでリモートワークが、
はい、
盛んになってきたじゃないですか。
そうです、はい、
そうするとあの田舎に暮らしてリモートワークをやってる人の健康レベルは随分良くなってるようだと。
そうですか、
というのは通勤時、田舎といってもあの東京の周辺ですね、
はいはいはい、
通勤時間が片道1時間半もかかるような人、
はい、
これは通勤だけで相当のストレスがある。
あ、やっぱりね、
でそれがリモートできることによって、はい、ずいぶんあのメンタルヘルスが良くなった、
はい、
ところが都内に住む通勤時間30分ぐらいの人は、うん、狭い家に住まないといけない。
確かにそうだ。
でなかなか出歩けない、
はい、
ということで通勤時間が短い人のメンタルヘルスは悪くなってる、
は
い、
そうなんですか。
そういう話聞いてきました。
でもなんか、はい、すごく直感的に分かりやすい話でございますね。
はいはい。あとですね、あのおそらくそういう職場でも、うん、抱えてる問題はちょっとうつ傾向にあるとか、
はい、
ストレスで血圧が高くなるとか、
はい、
糖尿病になるとか、
はい、
まあそういうことがあるんじゃないかと思うんですけれども、2011年、うん、イギリスの専門誌に、
はい、
健康の定義を変えようという話が出てきました、
はい、
で有名な健康の定義、うん、WHO の定義っていうのがあります、うん、病気でないとか、
うん、
病弱でないとか、うん、それだけじゃないんだと。健康であるっていうのはね、社会的にも身体的にも、うん、精神的にもバランスが取れている、う
ん、
まあ、それが健康っていうのが WHO の定義だったわけです、
はい。
でそれに対していろんなあの社会的な問題、ストレスとか感情的な問題に直面した時にうまくそれをコントロールできていれば、
あ、コントロールできるかと、
うまくコントロールできていればあなたは健康と 言っていい、ね、そういう、うん、あの定義が出てきた。
なんか言ってみれば復元力みたいなもんですかね。
そう
で、ストレスに対するね。
そうですね、はい、となるとたとえ糖尿病という病名がついていても、高血圧という病名がついていても、薬とか、はい、食べ物とか、
はい、
あのこの間話し合った CS とか、
はい、
もう腰痛があってもね、
はい、
腰痛という病名がついても、そういうセルフケアとかでうまくコントロールできてれば、
はい、
はい、私健康ですと言っている。
興味深い定義でございますね。
はい、まあ、これはの世界的に認められてるわけじゃなくて学者が言い出したことなんですけども、生活習慣病が3分の2の死因になっている今、そういうふうに健康を捉えた方が我々はもっと生き生きとできるんじゃないか。
確かに。
なのでその病気にならないっていうのはどういうことかっていうとことも関係してますけれども、病名がつくということが病気があるというふうに考えてしまうと、俺はあの血圧が高い糖尿があるとか言って落ち込んでしまう。でもコントロールできていればあなたは病名があっても病気じゃない、健康だと。
そういうことになりますね。
はい、なので健康になるのは簡単、この定義を覚えていれば。
そうですね。でもあの先生、あの例えばね、昔のね、コレラとかチストとかね、まあ西洋医学でまあかなりすぐ治るものとですね、だから糖尿病のようにですね、生活習慣変えなきゃならないもの、あるいは今回の新型コロナでですね、治療っていうのはどうやったらいいかね、なかなか見えないもの、いろいろこうございますよね。そういう意味ではその我々にとって、その先生がおっしゃった今その復元力というかコントロールの意味の健康もですね、かなり本人が努力しないと、全部お医者に任せるってのはいかないんじゃないかと思います。いかがでございます。
それに関してはですね、私がずっと勉強してきたヘルスプロモーションという、あの分野がありまして、でヘルスプロモーションっていうのは、自分で自分の健康をコントロールする、
自分で自分の健康、
いやこれまだ途中なんです、
はいはい、
自分で自分の健康を管理する、自分で自分の健康を増進する、そうできるようにすること。
あ、なるほどね、
要するに自分で
管理増進できるようにすることですね、
で、あの健康教育とかでね、ああしなさい、こうしなさいと言われて、タバコやめたりとか、あのお酒やめたりとか、運動したりとかね、結構大変なんですよ。
やってる方は大変そうですよね。
大変なんですよ。だからあの分かっちゃいるけどやめられないっていうのはね、もうみんな思ってることで、でじゃあどうやったらそれが可能になるか、でそこで考え出したのが環境づくりをする、
環境づくり、
あるいはその健康になりやすい法律を作っちゃう、分かりやすいのがタバコです。タバコの税金を、タバコ今400円ぐらいですね、で北欧とかニューヨークに行くと1000円、
そうです、ね、
オーストラリアだともう2000円ぐらいするところもある
ですか、
そうすると吸いたくても吸いにくくなる、
ええ、
でも今またあの安いのが出たりしてますけどね。あとあの吸う場所も限定する、まあ、これは環境を変える、そういうふうにあの、本人の預かり知らぬところで、環境法律とかを整えていくと、自分で自分の健康をコントロールしやすくなる、まあ、それがヘルスプロモーション、なので、まあ、それをいろんな分野にこう拡大解釈、拡大解釈で応用していくとね、いいのかなと思いますけれども、なかなかこれがね、うまく理解されない。
なんか多くの人たちは、まあ、健康を理解してる人はいいんですけども、そうでない人は健康以外のことが忙しいんですよね、もっと仕事しなきゃとか、もっと何か、だから健康ってですね、後回しになっちゃって、まるでなんかこう車みたいね、こう車酷使して故障したら修理工事を持ってい こうと、こういう発想の人ってまだ多いと思うんですけど、どうでしょうか。
あのそれはそのままで私はいいと思うんです。
いいですか。
というのは、あのヘルスプロモーションで言ってるのはどういうことかっていうと、 健康は生きる目的ではないっていうことを言ってるんです。
なるほど、それもいいですね。
で健康は日々の暮らしの資源であるっていうことを言ってます、はい、
日々の暮らしの資源である、なるほどね。
でそれどういうことかというと、たとえ何らかの病気を持って、両足が、歩けない状態であっても、目が見えない状態であっても、まだ残った部分は健康である。残った部分の健康がある。それをもってより高い目標を持つのが大事っていうのをヘルスプロモーションは言ってる。
それ極めて現実的な考え方ですね。
そうするとその、仕事が大事だとかね、家庭が大事だとか思うのはとても重要なことで、そのより自分が大切と思ってることに対して健康をどう使うか、
そういうことですね、
となると、できるだけ健康であった方がいいわけです。できるだけその使える部分が多い方がいい。
だから健康という資源リソースがなくなっちゃうと困っちゃうわけですね。
それを高めるための、いろんな工夫っていうのは、十分した方がいいかなと思いますね。
そうですね、やっぱりそういう意識っていうのはそのやっぱり所得の高い国や人ほど高いっていうような相関関係ってのはあるんですか？
そういう相関関係はあります。
ありますか？
世界銀行が、大好きな、そういう図を作ってます
そうですか、
ただ、貧しくても健康、貧しくても栄養状態がいい、そういう人が世界のあちこちにいます。
そうですか、
最近一番好きな話なんでちょっと
どうぞどうぞお願いします
これはベトナムで1990年に始まった活動なんですけれども、ベトナムで当時、子どもたちの栄養不良を全体の3分の2、
3分の2も、
標準体重よりも体重が、少ない、体重、身長も、小さい、でそういう子どもたちがベトナムの、国民データで3分の2もいる、でその問題を解決しようとして、セーブ・ザ・チルドレン、USA っていうアメリカのね、NGO がやってきた。で、4つの村で調査したら同じ3分の2が栄養不良、でどうしたかというと、そうですね、医師とか看護師とか専門家は問題のある子を何とかしようと思いますよね。
そうか、そうですね、
それが普通のやり方、でもそのグループは一旦ほっとくんです、その3分の2の問題のある子を、で残りの3分の1に注目する、同じように貧しい国に、貧しい村に住んでいるはずなのに、なんでこの人たちは栄養状態がいいのか。
そうだ、それは重要なポイントですね、
で中には、村長さんとか、村の中で金持ちもいるんですけど、おしなべて貧しいんですけどね、もう超貧しい、家族に注目するんです。そうするとその中に栄養状態のいい子が見つかる。
そうなんですか。
これは逸脱者と呼んでるんですけどね、英語でポジティブデビエントっていうんですけど、じゃあなぜその貧しい子供家庭の子どもたちが栄養状態いいのか、それで調べていく、そうすると3つの行動が見えてきた、一つは子どもたちに、小さいエビやカニを食べさせてた。
エビやカニを、
これ普通子供に食べさせないんです、ベトナム。
そうですか。
でエビもカニも田んぼに煮て突っ込めば取れちゃうんですね、全部タダです、あと我々なんだスイートポテトっていうのはさつまいもだ、さつまいも食べますけど、葉っぱあんま食べないですよね。最近栄養食品として取る人もいるみたいですけど、それ普通食べない、捨てちゃうさつまいもの葉っぱを食べさせる、それから食べる回数が、通常2倍2回なんですが、その過程では4回5回食べさせてる。
そうなんですか。
子供にね、日本だって子供には何回も食べさせるでしょ、要するに親が田んぼとかに行ってる間に、じいさんばあさんとかが余計に食べさせてあげる、 あともう一つ、うん、子供が汚いものに触った時に必ずお母さんが手洗いをする、
う
ん、
手洗いをね、
それで下痢を防ぐ。
なるほどね。
要するにその栄養状態を良くするためには、
はい、
十分なものを食べて下痢にならない、
うん、なるほどね。
これをどういうわけかやってたんです。
なんか極めて正当的なやり方ですよね。
はい。
でもエビやカニ食べないんですか皆さんね。
いや大人は食べますけど、子供食として認知されてないってことなんですよね。
はい。
でそれをやった後で、その3つの行動を、さっきの 64% の3分の2のお母さんたちに2週間叩き込むんです、
はい、なるほど。
でその2週間のトレーニングが終わった後体重を測る、そうすると子供の体重がみんなバーッと増えてる。
すごいですね。
そうするとお母さんたちは、あ、自分のやってきたことは正しかったんだと思って、
はい、
それを次に生まれた子にも続ける。
すごいですね。
これがベトナムの国の政策になってきます。
そうなんですか。
はい。なので、はい、金持ちの方が健康になるっていうのは世界のデータから確かに言えることなんですけども、
はいはい、
そうじゃない例外がいくつもあって、その例外から同じ地域に住んでる人は十分学ぶことができる。
なるほどね。金持ちはやっぱお金をかけてなんか衛生を買うみたいなとこありますよね。
そうですね。
健康を買うとかね。
はいはい。
でもそうでない方法もいくらでもあるってことですね。
そうです。
ああ、はい、今先生おっしゃった手洗いでございますけども、
はい、
これどれぐらい効果あるんですか。
手洗いはですね、どれぐらい
と日本人ってのはもずく貴重面でね、
はいはい、
とにかくしょっちゅう手洗う、まあ、精神的な意味もあるんでしょうけども、
はいはい、細菌感染を防ぐという意味では十分な効果あると思います、はい、
そうですか。
あと、まあ、そこで石鹸を使うか水だけでいいかっていうと、うん、まあ、周囲の環境状況によりと思いますね、まあ、こういう東京のような比較的きれいなところでは、はいはい、あえて石鹸使わなくても大丈夫かなと思いますけれども、アフリカ、南アジアの貧しい国、うん、もうその辺に細菌がうじうじいるようなところでは、うん、やはり石鹸使った方が効果あるかなと思います。
そうですか、
はい、
じゃあ日本はそれほど実は石鹸使わなくていいぐらいに雑菌があまりいないと。
そうですね、はい、
そうですか。でもそれからもう一つ未病という言葉先生がありますでしょ。
ああ、はいはい、
病気になる前の、ね、状態なんとかでしょうと、
はいはい、
まあ、先生のさっきおっしゃった健康の定義もそうだと思うんですけども、
はい、
要するにこう自分でコントロールしていくってことですよね、
はい、
これはやっぱりなんか意識改革がないとなかなか気がついた時には健康のリソースみんな使い果たしたというような人も多いんで、このあたりの啓蒙っていうんでしょうか、
はい、
取り組みはどうしたらできるものでしょうか。
そこもやはり同じような環境の中で病気にかかりそうなのに、
はいはい、
なぜか病気にかかってない、
うん、
そういう人たちが、そういう人たちが何をしているのか、そこにヒントを求めるっていうのはあるかなと思います。
それは先生すごくいいご指摘ですね、
はいはい、
同じ会社の中でもね、
はい、
なぜこの人は健康維持しているのか、
はい、
確かにそうですね。
ただそこにその人がものすごく特殊なことをしてると困るんで、
ね、
誰でも真似できるようなものをまあ探していくっていうのが大事なことかなと思います。
よく健康オタクって言葉がありましたね、
はい、
あらゆる健康法を試してる方っていらっしゃいますよね、
はいはい、
なんかほとんどノイローゼみたいになってる人っていますよね、
はいはい、
あれはあれでなんかかえって健康を害するんじゃないかと心配になるような人もいますけどね、
はい
はい、
やっぱり健康を人生最大の目的としてしまうというのがあまり良くないのではないかと、
ね、
やはり先ほど言いましたようにたとえ何か病気があっても、うん、病名がついていても、
はい、
より高い目標を目指す、
うん、
私が気に入った本でね、はい、ナチュラルっていうのがあるんですけど、
はい、
この方は、
はい、
脊柱側弯症に、
はい、
子供の頃、
はい、
かかって、
はい、
でなんとか、子供を産むんです、
はい、
でも死んじゃう可能性があるんで、やめなさいと医師に言われるんですが、
はい、
なんとか協力してうまく子供を産むんですね、
はい、
でその人が書いてる言葉で、
はい、
私は障害者の資格を持つ健常者ですということなんです。でさ今これまでの話を、
うん、
あのこれに当てはめれば、
ええ、
私は糖尿病の病名を持つ健康人です。
そういうことですよね、は
い、ということが言える。
それ極めて、ね、前向きで現実的な考え方ですよね、
はい、ええ、でまあ、こういう考え方をもっともっとあの世界に広げていきたいなと思います、
ええ、
あとあの先ほどの未病の話ですけれども、はい、やっぱりできるだけお金かけないで、そういう状態を克服していきたいわけですよね。
そうですよね、
ところが、私は日本歯科医の仕事もちょっとやってるんで、あまりあのお医者さんの悪口は言えないんですけれどもまあ中にはやはりね、あのお金が大好きな方がいらっしゃって
そ、ね、
まあ、そのためにあのいらない検査をしたりとか、
あ、国民みんな検査しようとかなんか言ってませんでしたっけ、
そうですね、はい、あとあのちょっと高めの抗生剤を処方しようとかねまあそういうことが、まあ、あるわけですよ、まあ、その辺あの日本はまだそれでも他の国に比べると、規制が効いてていいと思うんですけども、より貧しい国になっていくと、そのあたりはもっとひどい、だからそういう問題をどう克服していくかなっていうのは結構、大事なことかなと思います。
あと日本ですと地域に保健婦さんとかね、
はい、
結構地域の健康を守る方いらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
非常に地道な活動なんですけども、
はい、
まあ、やっぱなんかあまり他に頼るところない方っていうのは、
はい、
やっぱりそういうのはすごく効果的だと思うんですが、いかがですか。
あの私は日本の公衆衛生が、
はい、
うまくいってる一つの大きな要因は保健師さんの活動だと思ってます、
はい、
で私はあの国立公衆衛生というところで公衆衛生を勉強したんですけれども、はいはい、私に公衆衛生の面白さを教えてくれたのは実は保健師さんです。
はい、
あの医師からはですね、法律のこととか、制度のこととか、もうつまんない話ばっかり聞いてたんですけども保健師さんからはね、あのどうやってあの地域住民と、交流するかとか、いう話をよく聞いていて、一人医師で面白いことを言ってた人がいましたね、あの保健師は時間通りに保健所に来ちゃいけないと。
そうですか、
あの必ず遅刻しなさいって言うんですよ、
はいはい、
遅刻する保健師は素晴らしい、
はい、
なぜかというとあの、まあ、駅で、駅から降りて、保健所まで、まあ、15分とか歩く、
はい、
でその間にいろんな人と会うでしょうと、
はい、
確かに、でそこであのお宅のお母さん今どうしてるとかね、あのこの間子供が引きこもりになってたみたいだけど今どんな感じとか、でも出会う人、出会う人にいろいろ話を聞いて、それで、遅れて保健所に着きなさいと。
なるほど、
まあ、そういう保健師の心がけが大事ということを、まあ、私は教わってきたんですけど、だんだんですね、あの厚労省の締め付けが厳しくなってきてですね、データ主義、
は
い、あといろんな書類を作る、でなんかね、そうやって自由に人々と触れ合う時間っていうのが、どんどんどんどん減ってきてる傾向にあると思います、
そうですか、最近はあの引きこもりとかね、方も多いし、
はい、
それからやっぱりこう病を抱えながらね、よほどひどくなったらおっしゃいきますけども、
はい、
まあなんか対症療法しかしてないですから、
はい、
なんかまあ、不健康だなというのは本人も思ってる方ってすごく多いですよね、
はい、
どうしてかわからないような方もね、結構多くてね、
はい、
でもそれはなんかデータ処理ばっかりでっていうのはなんかそれも哀れなことになっちゃいますよね、
はい、
地元の皆さんがね、
そうですね、大量のデータを使って AI とか使って分かることもあるんですけれども、でも、究極的には人と人の、との触れ合いの中でいろんな問題が、解決していく、
はい、
まあ、あのせっかく今日島津さんも来てるんで、
はい、
CS の話もちょっとしようと思うんですけども、
はいはい、CS60 ですね、
はい、CS60 はですね、 まあ、私も何回か受けてもうとても助かってるんですけども、この間もタイに行く前に、腰痛が出てしまいましてですね、実は10年前に椎間板ヘルニアの手術してるんです。でそれから完璧に治りきらなくて、で CS60 をして、まあ、調子が悪くなると、岡本さんにやってもらって、元気になっていくと、まあまあ、これもまあ未病対策の一つとは思うんですけれども、はいはい、これのすごいところっていうのは、はい、西村先生も言われてましたけども、うん、5日間のトレーニングでそこそこ、できるようになっちゃう。で、まあ、私もですね、先ほど の、 健康オタクっぽいところがちょっとありまして、まあ、いろいろ実は試してるんです。
そうですか、
はい、はい、でもう一つこの CSN にと同じように効くと思われるのが、うん、気功なんですけども。
気功ね、
はい、で中国人の気功の先生と知り合いになったこともあるんですけど、はい、とても5日じゃものにならない。
まあそうでしょうね、それはそうでしょうね。
ものすごい長期間のトレーニングがいる、はい、それに比べると、うん、もうこのツールを使っただけで、うん、かなり未病が解決されてしまう。
いや私も実はねちょっと触らせていただいてましてね、初めて触ってゴシゴシやるだけでも効果出るんですもんね、全くの素人ですよ、信じられないですよね、
はい、まあ、ただですね、あまり、まあ、西村さんも自信満々なんであまり、悪口言えないんですけれども、こう神のように信じちゃうっていうのは危険かなと。
ああそりゃそうだね、
はい、あと例えばやけどで当てらんないとか、まあ、それでもなんか綺麗な上でできるかもしれないですけど、血がドロドロ出た外傷だとかね、適応っていうのはあると思うんで、そのあたりは西洋医学のいいところとうまく組み合わせて、特異部門を生かしていければより効果的かなとは思ってますけどね、
はい、前私の知り合いの外科医がですね、例えばお金持ちの方が癌になるとですね、まず治らないってですね、高額のね治療をいろいろ試すんですって。お金がなくなるとね治る可能性が出てくるってですね、お金で治そうとするんですって。ですから何て言うんでしょうかね、こうみんな健康はお金と関係してると結構みんな思ってて、先生のお話を伺うと必ずしもそうは言えないですよね。
はい、で特に私はネパールとか、はい、東南アジア全域あとアフリカで仕事をしてきましたので、はい、もうお金のないところで健康づくりをしないといけない、まあ、それがいろんな健康法を探る一つの原因でもあったわけです。
はい、
そうするといかに知識をつけるとか、いかにこの CS のようなものを探すかとか、もう気功なんか何も道具いらないですからね。
そうですね。
そういうものを使っていかに健康づくりをするか、まあ、そういうところにずっと関心があって、まあ、そういう意味ではこういうお金をあまり使わないで健康になれる方法を世界で、広げていくっていうのはとても重要なことだと思ってますね。
そういうことに対して政府はどういう立場なんでしょうかね。まあ、民間の健康維持の健康向上については増進については大体政府はあまり無関心、はい、大体それも多いですかね。
世界各国の政府ですね、
はい、
各国政府はですね、WHO の決まりによって国の予算の何パーセントを保険に使いなさい、健康に使いなさいというのがあるんですけど、はい、なかなか使ってくれない、なぜかというと健康よりも大事なものがあるといろんな国は考えている。それは農業であったり産業であったり、そちらあるいは教育ですね、そういう方にお金は使われがちなんです。なのでなかなか健康づくりにはお金を出してくれないっていうのがありますね。
はい、保健師さんみたいな制度は海外はいかがですか。
かなりあります。
ありますか。
はい、ただ保健師さんよりもっと低いレベル って言ったらいいのかな、はい、もう数週間とか数ヶ月のトレーニングで健康づくりをするという仕組みは、世界各国にあります、はい、1978年に WHO がアルマータ宣言っていうのを出して、はい、プライマリーヘルスケア戦略を作るんですけど、その時のモデルになったのが中国の裸足の医者とか、
裸足の医者、
要するにもう西洋医学のトレーニングを受けてない、はい、もう裸足で村を歩き回るような人たちに簡単なトレーニングをして、はい、早期発見早期治療をしてもらう、はい、あと似たようなことタイの村落保健師っていうのがあって、はい、そこも同じような感じですね。
あ、そうですか。
数週間数ヶ月で本当の基本的な健康づくり対策を知る、うん、手を洗いなさいとか、お湯を沸かして、安全な水を飲みなさいとか、それが結構ね、うまく、いってるんですよ。
あ、そうですか。
はい、
あ、それでやっぱり 地道な取り組みというのは効果ありますよね。
そうです ね、はい、
なんか本当なんですかね、こうみんな本当に日本なんか一里が万丈お金っていうところなんでね、何でもお金で換算しちゃいますが、そういうそういうわけでもないってことですよね。
はい、お金なしにとても健康で生き生きしてる人が、うん、おそらく身の回りにいると思いますので、うん、その秘密を、酒飲みながら、聞いて自分も試してみると、
はい、そうですね。あとやっぱり今回ね、新型コロナって全世界で何百万人が亡くなるという大惨事になりましたですね、
はい、
あと今サル痘みたいなもの
が、
ね、はい、なんかこう、はい、我々全く馴染みのないようなね、ウイルスの感染症っていうのはこうありますですよね、
はい、
こういうものについての、まあ、健康を、こういうものから健康を守るっていうのは何が必要なんでしょうかね。
何か一つ選ぶとすれば免疫を高める。
免疫を高める、
はいはい、ただ総合的な免疫を評価する方法はないというふうに私は、はい、理解してまして、はい、まあ、ワクチンを打って、うん、その抗体かを調べるとかいうのはあるんですけど、うん、免疫というのはワクチンだけじゃなくて自然免疫というのもありますから、はいはい、それを評価する方法が十分にはない。
そうなんですか、ないんですか、自然免疫、
となると、うん、インフルエンザにかかりにくい人なんかは自然免疫が強いんじゃないかな、はい、とは思います。
あ、そうですか、
はい、だからその免疫を高めるためにどうするかっていうので、まあ、いろんなのがありますよね。ニンニクだとかの、CS60 も60もその力があるとか言われてますけど、まあ、それをなかなか一つの数値としてはできないんで、まあ、いくつか試してみるっていうのは大事かなと思います。
そうするとやっぱり、そうすると普段から免疫を高めておかないと、
はい、
逆に言うとなんかこういうよくわからない、
はい、
近代医学でパッと治さないようなものっていうのは危ないですね、
危ないですね、はい、私がですね、ネパールの他にもいろんなところで、散々下痢にかかってるんですけど、
そうですか、
下痢になった時っていうのは大抵寝不足だったり、
はい、
いろんな仕事を抱えて働きすぎてたり、
うん、
体調が悪い、未病段階の時ですかね、まあ、余裕があって、しっかり眠って仕事をしてる時にはあまり下痢にはならない。
あ、そうですか、
はい。
今熱帯地方ではマラリアなんかはまだございますよね、
はい、
あれはやっぱりその蚊の発生しないようにこういろいろ住環境とか、
はい、
地域の環境を整えれば、はい、当然減ってきますよね。
減ってきますね。
減ってきますよね、
はい、
だからそう考えるとやっぱりこう本当にまさに責任ある開発するんでしょうかね、未来志向でね、
はい、
健康にもよく配慮した開発やっていかないと、
はい、
公衆衛生もどっかでね、
はい、
ちょっと良くならないとかありますよね。
そうですね、
昔の環境維持してると、
はい、
やっぱりまさに先生おっしゃったですね、はい、個人や家庭では克服できないところってありますよね、
はい、
はい、で今後でもいろんな意味でですね、まあ、世界の情報も一つにこう、まあ、共有できるようになってきたと、
はい、
先生方のようにこう海外で活躍できる方も増えてきたと、今後はですから世界の健康増進って言いましたよね。今見えてる課題についてはそれぞれ皆さん取り組むと、特に政治も、が 本気になってくれないと覚悟ダメですけど、まあそれは順番にあるとして、この先の人の健康を考えたときに、ざっくりって人の寿命ってどれぐらいまで先生飲みそうだと思ってるんです
か。まあ分かりやすいのは100でしょうけれども、はい、今120近くまで生きてる人もいますから、
100超えてる方とか、はいはいはい、いらっしゃるんですよね、
120ぐらいまではいけんじゃないですか、
ね、いけそうですかね、
そうすると私だと半分ぐらい生きなくちゃいけないんで、
そうですね、いやだから先生のおっしゃったそのイギリスの学者さんのその健康の定義ですか、
はいはいはい、
コントロールしてれば健康だと言ったら、
はいはいはい、
それはコントロールし続ければ健康ですよね、
はいはい
はい、うん、もともと人間の体が120まで持つようになってれば、
ええ、
それはいけますよね、
いけますね、
全然我々のライフスタイルとかこう人生観変わってきますよね、
変わってくると思います、あと、医師の対応も変わってくると思うんですよ、あ、そうでしょうね、はい、で、医学部の先生たちこの定義あんま知らなかったりします、
そうですか、
自分の専門分野の勉強ばっかりしてるから
なるほど
そうするとね、この定義が分かればあなたは糖尿病という病名はついてますけれども、うん、血糖値うまくコントロールできてますから、うん、もう健康人と思って普段の暮らししていいですよという助言ができるはずなんです、
あ、それはぜひしていただきたいですね、
だから医師でこれを聞いてる方が、おられましたら、ぜひこの定義をですね、勉強してください、
しかもその健康維持は特別お金かけない方もいくらでもあるわけだから、
はいはい、
金持ちの特権じゃないですよね、それで、
そうですね、
見受けたらないってことはね、
はい、あとですね、はい、私は中村天風の影響も随分受けてるんですけど、はい、その彼の本の解説をしている佐々木さんという方が、
はい、
塩谷信夫という人の呼吸法を紹介してまして、はい、それも最近ちょっとやるようにしてます、腹式呼吸なんですけれども、はい、鼻で息を吸ってお腹に溜めて、
はい、
で今度丹田にその溜めた呼吸を落とすようにする、
はい、
でその後鼻からまた息を吐く、まあ、それを25回繰り返せと言ってるんですけど、はい、まあ、なかなか難しいですが、YouTube に行けば、
はい、
YouTube で塩谷信夫の超速呼吸法っていうのが、
はい、長い息ですね、
調整するの、
調整するのね、
調整するの、調整呼吸法かな、
調整呼吸法、
ね、やり方を若い人がやってますんですぐ分かりますけども、
そうですか、はい、
でその先生はですね、東大の医学部出てるんですよ、
そうなんですか、はい、
で103か4歳で亡くなってるんですけども、東大の医学部出て、この病院で医療やってたんですけど、
そうですか、はい、
手のひら治療ができる人なんです、
手のひら治療、
手のひらを当てて病気を治しちゃう、
手のひらを当てて、
でこの
患部に当てて、
でこの手のひらからなんかこう、はい、磁場っていうのかな、そういうのが出ていて、それで病気を治しちゃうっていう人 でずっと隠してたんです、それ
東大でやっておられたんですか、
いや隠したんです、である時、急病人が来て、でその主治医がいなかった、で代わりに塩谷先生がその病人の治療を手のひらでやっちゃったんですよ
そうですか、はい、
そしたら、調子よくなって、
ええ、
その病人が主治医を変えてくれって、
ええ、それは病院自体はそうですよね、
そしたら、教授の逆鱗に触れまして、
そうですか、
お前そんな非科学的なことをやってるのかと、いや私がやってるのは非科学ではなく超科学ですでそれで追い出されちゃうんです、
あらそんなことあったんですか、
はい、で渋谷にクリニック開いて、非常に有名な、クリニックなんですけど、まあ、その時も手のひら治療 と、西洋医学の治療を組み合わせた形で、やっていく、まあ、だいぶ後になってから、同じ結核患者をその激凛した教授と治療することになって、仲直りすることにはなるんですけれども、 でその塩谷先生が、うん、その新しい呼吸法っていうのを編み出して、うんうん、で90歳の時かなんかに、使命感っていうのを感じてですね、うん、あの自分の患者さんだけじゃなくて全ての人が健康になるように、うんうん、これを伝授したいということで、まあ、本を書かれてる、あの自在力っていう本なんですけど、
自在力、
ええ、だこれもまたあの医療器具も何も使わないで、うん、健康になる方法。
そうですか。
で塩谷先生は前立腺肥大症と、はい、あとあの白内障をこの呼吸法で治してます。
白内障まで治るんですか？
白内障まで治
して呼吸法で、
はい。だからあの、まあ、世の中にはいろんな不思議なことがあると。
そういうことですね、いや私昔あの貝原越見の養生訓をちょっとね、まあ、読むってことはできないってあの難しいんで、はい、これ眺めたことございましてね、やっぱその養生長生きはですね、長生きしないとわからない楽しみがあるから、ぜひこれをね味わってほしいってことは書いてあるんですよ。ね、確かに言われてみればそうですよね。例えば今戦争とかやってますがね、戦争で若く亡くなったらまあ哀れなもんですよね、ね、もう少し結婚もして子供もできていたらまたいい人生もある、それからまあそれこそ私がまだ子供の頃はですね、60とか65で亡くなる方が結構多かった気がするんですね。今もうずっと長いですよね、はい、それとやっぱりこう退職後の第二の人生っていうのを楽しむこともできる、
はい、
ただそこの時に、まあ、健康状態が悪いとね、
はい、
こう長生き地獄なんて言われてしまいますから、はいはい、そこはその健康維持して、で先生おっしゃったら100とか120だともっと長くなって、もっとなんかいろんなことを楽しみありますよね、
はい、
特に熟練とか文化とかいうのは時間をかけないと身につかないとかあるじゃないですか、はい、
そうですね。
だからやっぱりこう長寿っていうのは上手に生かすと、ものすごくその社会全体のもちろん本人 の, 健康あの生活もね向上するんじゃないかと思ってるんですが、はい、がですかね先生ね。
私の本の最後の方で書いてることなんですけれども、はい、まあ、多くの人がいくつもの病名を抱え、
はい、
障害を持ち、うん、じわりじわりと、まあ、死んでいくわけです。
じわりじわりと
死んでいくわけです、
ね、
でそのプロセスっていうのが、
はい、
とても大事で、うん、その弱っていく中で、うん、弱っていきながらも先ほど言いましたように、うん、健康にしがみつくもの、うん、しがみつくんじゃなくて、うん、健康よりもっと大事なものを追い続ける、うん、そういうあの生き方死に方が、うん、をするということが自分の周りにいる人にとっていい勉強になると思います、うん。で WHO がですね2006年に保健人材、うん、医師とか看護師についてのレポートを出して、
はい、
健康づくりを第一の目的とする人は、うん、全てヘルスワーカーであるっていうことを言ってるんです。
全てヘルスワーカー
で、はい、でヘルスワーカーの最初の例はお母さん。
なるほど。
お母さんは子供を産む、
うん、
子供を産んでお母さんになる、
うん、
そうすると子供の健康が心配で心配でたまらない、うん、で母乳をあげたり、服を着せたりのいろんなことをする、
うん、
つまりお母さんの健康づくりをしている、あ、子供の健康づくりをしているお母さんはヘルスワーカーである、
うん、なるほど、
ということをあの世界保健機関 WHO が言ってるわけですよ。
いい話ですね、
となるとお医者さん看護師さんだけがヘルスワーカーじゃなくて、
うん、はい、
我々全てがヘルスワーカーとしての役割を果たすことができる。
そうですね、
はい、でその自分の病気を抱えながら何か大事なものを追求して生きている自分の姿、それは自分にとっても大事だし、
うん、
周りにいる家族や同僚にとっても大事だし、うん、
なるほど、
まあ、そういうふうにしてあの最後に息を引き取るまで学び続ける、
うん、
もう勉強嫌だって人多いかもしれないですけど ま、でもそうやってね、うん、あの示す役割が我々にはあるんじゃないかなと思いますけど、
ね、素晴らしいですね。いや本当に今日はあの健康のことにつきましてですね、すごくあの価値ある話を伺っておりますけども、最後に神馬先生、この放送に多くの方が聞いていらっしゃいますので、最後に、まあ、先生からメッセージを一言いただけたらありがたいんですが。
はい、何度も繰り返してきましたけれども、健康というのは必ずしも人生にとって一番大事なことではない。まあ、今病気で悩んでいる人にとってはそれが第一の関心かもしれませんけれども、たとえ病名があったとしても、より大きな価値を我々は追求することができる、まあ、そのことをあの世界に広げていきたいなと思います。あの健康は何のためということを自分なりに考えて、そして、自分なりの価値というものをあの周りの人にも広げていっていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は世界を健康にしたいと題しまして、東京大学大学院医学部教授の神馬正峰先生に、いつものようにと NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺いました。今日は大変ですね、また価値ある前向きで建設的なお話を伺いまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ先生はますますご活躍ください。ありがとうございました。